毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市下旬号では人権に関する特集を掲載しています。今日は4月下旬号に掲載されている優しい日本語を使いましょう、多文化共生社会を目指してについて、市民生活課多文化共生推進室の坂倉さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初に四日市市の外国人市民の状況について教えてください。
四日市市では令和2年1月末現在、65カ国1万661人の外国人市民が住んでいます。ここ数年、ベトナムやネパールといった東南アジアからの国々を中心に増加傾向にあり、1年前と比べると約1030人増加しています。比率でいうと30人に1人が外国人市民であり、四日市市は全国的に見ても外国人が多く住む町となっています。
今回の内容の中に地域社会での共通言語として、市では優しい日本語の普及を進めていますとあります。優しい日本語とはどのような日本語でしょうか？
優しい日本語は普段使われている言葉を簡単な言葉に書き換えた日本語で、外国人だけでなく子供や高齢者など誰にでも分かりやすい日本語のことです。例えば、公共交通機関でお越しくださいは電車かバスで来てください、趣味は何ですかは何が好きですか、スポーツ、音楽、料理、大雨警報が出ていますは雨がたくさん降ります、気をつけてくださいという言葉に書き換えます。優しい日本語は相手の日本語能力や状況などによって伝える内容が異なるため、正解は一つではありません。
なぜ優しい日本語が必要なのでしょうか？
世界には多くの言語があります。現在65カ国の方が住んでいますが、今後も外国人市民はますます増加し、多国籍化が進むと考えられます。すべての外国人市民に対して母語に翻訳して情報を伝えることが一番理想的ですが、現実的には不可能です。そこで言語の選択という問題が生じてきます。簡単な日本語であれば理解できる外国人市民は多いため、早く情報を伝えるには優しい日本語が最も効果的なコミュニケーション手段です。
優しい日本語はどうしてできたのでしょうか？
優しい日本語は平成7年1月に起きた阪神・淡路大震災の後、災害時の外国人市民とのコミュニケーションを助けるために考え出されました。この震災ではたくさんの人が大きな被害を受けました。その中には日本語も英語も十分に理解できず、必要な情報を受け取ることができない人もいました。こんな大変な時に情報が得られなくて困っている、自分の国の言葉で相談できる人もいない、どうしたらいいんだろう、そんな人たちが災害発生時にできるだけ早く正しい情報を得られ、適切な行動を取れるように考え出されたのが優しい日本語です。今では災害時だけでなく日常生活においても役立っています。
優しい日本語を使うときに何か気をつけることはありますか？
一つの文を短くすること、主語と述語を明確にすること、曖昧な表現を使わないこと、伝えたい内容を優先させてできるだけ余分な情報をカットすることなどです。敬語や二重否定は使わないでください。また紙に書く場合には漢字にすべて振り仮名をつける、必要に応じて写真や図をつけるとより分かりやすくなります。
優しい日本語を使うことは外国人と日本人がお互いを理解することにつながるんですね。
優しい日本語を使うことは地域で暮らす仲間として外国人市民を思いやる気持ちを示すことにつながります。ぜひ外国人市民とのコミュニケーションに活用してみてください。外国人市民にとっても日本語の習得につながり、日本で生活する上での喜びや楽しさにもつながります。言葉の壁を乗り越え、互いに認め合い尊重し合って、四日市市民として共に支え合って暮らせる多文化共生社会を目指しましょう。
本日は優しい日本語を使いましょう、多文化共生社会を目指してについて、市役所多文化共生推進室の坂倉さんにお話を伺いました。坂倉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。